天の父よ、聖書を学ぶためにここに集まれることを感謝します。聖書は霊的な本です。理解するために聖霊を与えてください。学びの間、私たちと共にいてください。私たちの思いを引きつけ、悟りを与えてください。あなたの御言葉が希望、また平和の言葉であることを分からせてください。この混乱した世の中にあって、あなたの御言葉は私たちに希望と恵みを語ります。主よ、この場所と私たちの心を聖霊で満たしてください。私を通してあなたの子らに語ってください。キリストの御名によってお祈りします。アメン。今日のタイトルは黙示録の謎を解くです。聖書の予言を前後関係を見ながら詳しく学びたいと思います。皆さん、私たちが気づいていない間も、私たちは戦いの真っ只中にいます。大争と、すなわち善と悪の戦いです。ヨハネによる黙示録12章の中で、この戦いがどのように描かれているかを見ていきましょう。聖書の最終章であるヨハネの黙示録をお開きください。12章の7節から9節を見ていきましょう。今後この章を詳しく研究していきますが、今日はこの章の重要なポイントを理解していただきたいのです。お読みします。さて、天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。ここには天において戦いが起こった様子が描かれています。この戦いとは一体どのような戦いだったのでしょうか。まずはじめに、この戦いは血肉の、すなわち生身の戦いではなかったことを理解しておきましょう。戦いと訳されているギリシャ語の単語はポレモスで、紛争、仲違い、論争、または口論を意味します。つまり、天での戦いは思想と意志のぶつかり合いである論争だったことがわかります。皆さん、神は私たちの心が神とその義と愛に向けられるよう望んでおられます。しかし、敵であるサタンは私たちの心を完全に支配したいのです。天での戦いは今も続いており、私たちの思想や意志、または信念を左右する戦いなのです。ここがとても重要なポイントです。誰に心を向け預けるかで、私たちの全てが形作られるのです。なぜなら、信念が言動となり、その言動を繰り返すことにより習慣ができ、そして習慣が品性となり、品性が運命を決定づけると言われているからです。ですから、善と悪との戦いの場所は私たちの心なのです。神は私たちの心に永遠に続く幸福という運命を与えようとしていますが、一方、悪であるサタンは永遠の滅びを与えたがっています。まとめますと、すべては心から始まるのであり、誰に注意を向け心を預けるかで運命が決まるのです。この大争闘におけるサタンの目的とは、神が与える幸福と栄光に対して私たちの心の目を盲目にすることです。コリント人への第二の手紙4章4節をご覧ください。彼らの場合、この世の神が不信の者たちの思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光の福音の輝きを見えなくしているのである。この聖句にあるように、この世の神であるサタンの大争闘における主な目的は、私たちの心の目を見えなくさせることなのです。サタンはあらゆる方法で私たちを惑わします。しかし、皆さん、私たちが今日ここに集まり、神の言葉に心を向けているという事実は、神がすでに勝利していることを示しているのです。なぜなら、サタンは皆さんがここに来るのを何度も邪魔したに違いないからです。私はそれを本当に素晴らしい勝利だと思います。さて、悪魔は私たちを悪の道へ誘惑できないと分かると、私たちを忙しくさせます。なぜなら、霊的な事柄に心を向ける時間がなくなるように仕向けることが、神の栄光や福音の輝きを見失うのに最も効果的な方法だからです。つまり、私たちを忙しくさせ、重要な事柄から心をそらしているのです。私たちは目まぐるしく動く社会にいます。様々な締め切り、約束ごと、詰まった日程など皆さんが忙しい生活を送っていると思います。サタンの重荷を負わされる。 英語だと burdened under Satan's yoke ですね。の頭文字 BUSY を合わせると忙しいを意味する英単語 busy となるのを知っていましたか？忙しすぎて大切なことを見失うのはまっぴらごめんですね。ですから今日忙しい中、皆さんが時間を割いてここに来れたことを私は心から感謝しています。さて、コリント人への第二の手紙4章の6節をご覧ください。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。サタンは私たちを盲目にしようとし、神は私たちの心を照らしたいと望んでおられるのです。次に、ペテロの第二の手紙、1章の19節をご覧ください。また、私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いのです。この聖句によれば、確かな予言の御言葉が、私たちの心を照らす光だと定義しています。皆さん、神の言葉は変わることがありません。それは暗闇に輝く光なのです。神の御言葉こそが私たちの心を照らす光なのです。サタンは私たちに確かな予言の御言葉の意味を理解してほしくないのです。なぜなら、私たちが真理を知ることにより、私たちを苦しめる罪から解放されることをサタンは知っているからです。そして、サタン自身が敗北することを知っているからなのです。もう一度言いますが、神の言葉は私たちの道を照らしてくれる光です。サタンのもたらす虚偽の闇を貫く光なのです。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光という聖句があります。暗闇の中では明かりを持っていなければ進むべき道がわかりませんね。予言の御言葉は私たちを助ける光、知恵であります。皆さんの中には、聖書が真実な書物であるとどうして確信できるのだろうかと疑問をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。聖書が全時代、全世界の人にとって普遍的に真実である証拠が7つあるので、それらを一緒に学んでいきましょう。どうぞ書き留めてください。一つ目は、内容の一貫性を示す証拠です。聖書を研究すると内容が終始一貫していることがわかります。聖書は一冊の本のように思われますが、実は66冊もの書簡が一つにまとめられています。それらは1500年の長い年月をかけて書かれました。また、3つの大陸にまたがる36人もの著者がいました。著者のそれぞれの生い立ちも時代背景もすべて異なっていました。神様は漁師、酒税人、法律家、王、奴隷、医者、裁き人、教育されている人、されていない人、既婚者や未婚者、老いも若きも用いて聖書を執筆させました。そして全員が今日の世界で最も議論を呼ぶ話題、すなわち神についての話題を扱ったのでした。時代背景も老いたちも違う、これだけの人たちが執筆したのにもかかわらず、聖書の内容は調和し一貫しているのです。世界史上過去にも現在にもこれと同様の状況で執筆され編集されている書物はどこにもありません。これはすごいことです。なぜだかわかりますか？それは電話やファックス、E メールやボイスメールもないような時代だったからです。筆者同士が矛盾を避けるため連絡を取り、書く内容について話し合う機会が全くなかったからです。それにもかかわらず調和と一貫性があるということは、筆記者一人一人の背後に同じ作者、すなわち神がおられたということです。神ご自身が聖霊を通して御言葉をお与えになり、聖書が書かれたのです。次に第二、第三の理由を考えましょう。考古学と歴史的な証拠です。近代の考古学的発見は、聖書の歴史の正確さとそれが神によって守られてきたことの証拠を与え続けています。皆さんの中には、今日読んでいる聖書が2000年以上も前に書かれたものと同じだとどうしてわかるのか、また内容が変わらず一貫した真理が書かれていて今でも信頼できるものだとどうしてわかるのだろうと疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれません。考古学と歴史はそれらの質問について答えてくれます。1947年にある羊飼いが 視界西岸付近で視界写本と呼ばれる聖書の写本を見つけました。それは1世紀にまで遡るもので、歴史的発見となりました。それらの古代写本が聖書の正確性を裏付けることになりました。実際、新約聖書だけで2万以上もの写本が存在するというから驚きです。約100年以内に書かれた古代のどの文学作品よりも、新約聖書の写本は数多く存在します。考古学と歴史を通じて、神はたくさんの証拠を与えられました。各時代を通して、御言葉が保存されてきたのです。神の御手によって、私たちのために聖書が守られてきたのです。聖書が信用できる書物だとわかる第4の理由は、科学的証拠です。科学は聖書を裏付けます。これについては長くなりますので別のセミナーでお話します。さて、第5の理由は関連性の証拠です。聖書は古代の書物ですが、現在の私たちにも関連があり、現代社会の必要にも答えてくれます。例えば、聖書は私たちが直面している問題に答えを出してくれるのです。その結果、聖書は世界中のあらゆる階層の人たちに読まれている唯一の貴重な書物です。古代書でありながら、今でもベストセラーであり、最も翻訳された書物なのです。聖書は一人一人に関連する本なのです。神の特別な導きにより、霊感を通して与えられた御言葉ですから、決して時代遅れにはなりません。神の言葉は常に新鮮であり、私たちのあらゆる問題を解決していきます。第6の理由は、数多くある生きた証、すなわち生きた証拠です。聖書には人生を大きく変える力があるのです。私はここでそれを断言することができます。かつての私は神様を全く知らず、麻薬に手を出し、人生を無駄にしていました。写真は13年前の私です。目を見ればお分かりでしょう。正気が全くありません。毎日のように麻薬で脳細胞を破壊し、幻覚を見ていました。お酒やタバコ、麻薬などが私の欲求を満たしてくれると思っていましたが、心にはぽっかりと穴が開いていました。そんな中、ある一人の人が家に訪ねてきて、黙示録セミナーに招いてくれたのです。ちょうどこのようなセミナーです。私はそのセミナーに出席しました。神の言葉が語られ、それに聞き入っているうちに私は変化を経験しました。神は私の人生を変えてくださいました。そして私をこのように世界中にイエス様の福音を伝えるものとしてくださったのです。私のような弱い者が神を語り人の役に立つなどと誰が思ったでしょうか。このように私の思いと生き方を変えたという生きた証が、御言葉は真実であることを証明するのです。聖書を学ぶと皆さんもきっと良い方に変わることができるでしょう。最後になりましたが、第7の理由は予言の証です。おそらくこれは聖書が真実であるとわかる最も説得力のある理由だと思います。なぜなら、聖書に示された未来のこと、すなわち予言が成就されることで、聖書の真実性を立証するからです。予言は未来がすべて全能の神の御手のうちにあるという確信と希望を与えてくれます。そして、予言の成就が聖書と他の書物との違いをはっきりさせるのです。イザヤ書46章9節をご覧ください。いにしえよりこの方のことを覚えよ。私は神である。私の他に神はない。私は神である。私と等しいものはない。これは非常に大胆な宣言であります。ここで聖書の神は、私は唯一の誠の神。私と等しいものは他にいないと言っておられます。つまり、人々が拝んでいる他の神は偽物だということです。では、こっちは本物だとどうしてわかるのでしょうか。その神の言葉に重みを与えるものは何でしょうか。続いて10節をご覧ください。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う。つまり、物事が実際に起こる前に何が起こるのか語りましょう。その通りになれば、それが動かぬ証拠になるでしょうと神は言われるのです。ですからそれは口先だけの宣言ではないのです。実際聖書はそのことを確かめるよう進めています。予言が本当に言われたようになっているか確かめましょうと神は語っているのです。多くの宗教書にも真実は含まれています。どの宗教にも良いところはあると私は思います。誰にでも勉強になる点はあります。 この世には様々な宗教書があって、中には霊感を受けていると言われているものもありますが、未来を予知してピタリと当てたものはありません。神の啓示によって書かれた本であるならば、なぜ未来を当てることができないのでしょうか。理由は単純です。他の宗教の神々は未来を示すことができません。真の神ではないので、未来を知らないからです。考えてみてください。誰でも人のためになる本を書くことはできますが、未来を正確に細かく言い当てることができるのは人間を超えた神だけです。他の宗教書とは異なり、聖書は 30% が予言です。そして、それらの予言の一部は歴史を通して成就していることもわかります。このように神様は多くの証拠を与えておられます。神は私たちが全てを鵜呑みにし、盲目に信じることを望んでおられません。様々な証拠を与え、それらが信仰の支えになるようにしているのです。感謝ですね。さて、聖書の66巻の中で2巻は予言で構成されています。旧約聖書にあるダニエル書と、新約聖書にあるヨハネによる黙示録です。これら2つの書には、私たちの時代に関する重要な予言が含まれています。それらは、とても大切な意味を持っています。ダニエル書と黙示録を双子の予言書と呼びたいと思います。予言を正しく理解するには、両方一緒に研究する必要があるからです。しかし多くのクリスチャンがこれらの予言書、特に黙示録を神秘的な謎の書物と認識しています。難しすぎて到底理解できない。読むのも怖く、いざ読んでみてもわかりにくいと考えます。著名な牧師の中にもダニエル書と黙示録についての聖書研究を信者に勧めない人たちがいます。遠い未来のことだから重要ではない。読んでもわからない。それらの予言を理解するのを神は望んでいない。意味がないから黙示録セミナーなど行かなくてもよいと教えるのです。そういう考えは正しくありません。強いて言うならば、それらは嘘であって、神の敵であるサタンと同じことを言っているのです。黙示録とは隠された真理を示すことですから、閉ざされた秘密の書ではないのです。言語であるギリシャ語のアポカリプスは啓示する、明らかにする。という意味で、黙示録は啓示録と言い換えることもできます。つまり神はこの書の内容を隠しておられるのではなく、極めて重要な魂の救いについての知恵を私たちに示そうとしておられるのです。ヨハネによる黙示録1章の3節に、この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。とあります。神は黙示録の冒頭部分で、読んで聞き、この中の教えを守る人たちは幸いだと大いなる祝福を宣言しておられます。黙示録を学べば学ぶほど祝福が与えられるからです。それなのに多くのクリスチャンが黙示録が難しすぎるという嘘を真に受けて、サタンにその祝福を奪われているのです。神はこの学びのうちに祝福を用意しておられます。だとしたら、すべて受けたいと思いませんか？少なくとも私は心からそう思います。ですから、ここに来られた皆さんにも、祝福は必ずあります。神の約束通り、予言の謎を紐解いていくに従い、祝福は増し加わっていくでしょう。次に、ヨハネによる黙示録22章の10節をご覧ください。この書の予言の言葉を封じてはならない。時が近づいてあるからである。と書かれています。黙示録は封じられた書物ではなく、開かれた書物なのです。この書を通して、神は何かを私たちに示そうとしておられます。その一方、サタンは大事なことを私たちから隠そうとしているのです。再度申し上げますが、黙示録を勉強する必要はないという人たちに騙されないようにしましょう。サタンは聖書全体を憎んでいますが、特に黙示録を嫌う主な理由が2つあります。第一に、黙示録はサタンの嘘、すなわち欺瞞を暴き、明らかにするからです。黙示録には、反キリストの勢力である獣について書かれており、それらを明らかにします。黙示録を研究すれば人類を騙したいサタンの手口がはっきりと明らかになるのです。だからサタンはこの書を憎むのです。サタンが人を騙すために本来の姿で現れることはありません。そうすると誰も騙されないからです。サタンは羊の毛皮を着た狼のようにやってきます。皆さん、偽の3000円札を見たことがありますか？ そもそも三千円札というものが存在しないため、たとえその偽札があったとしても誰も騙されないでしょう。最初から偽物だとわかるため、誰もその嘘には騙されないでしょう。つまり欺瞞というのは本物そっくりに真似ることなのです。サタンは実在しないものを真似るのではなく、実在するものを真似て偽物を作るのです。それは本物そっくりかもしれませんが、偽物は偽物です。黙示録をはじめ、聖書を深く研究する人は、イエス・キリストの真理と、反キリストの欺瞞、つまり嘘を見分けることができるのです。ですから皆さんには、ここで習った聖句をすべて、書き留めていただき、家に帰って必ず自分の聖書で今日習ったことを調べ直し、聖書を深く学んでほしいのです。聖書に書かれていないのなら、私の話を信じなくても結構です。人の言葉をただ鵜呑みにしないでください。神の言葉である聖書でしっかりと確認してください。自分で研究するべきです。聖書だけを信じてください。神は私たちにそう望んでおられます。長くなりましたが、サタンが黙示録を憎む第一の理由は、サタンの本質が見破られるからということです。黙示録一章の一節に二つ目の理由が書かれています。お読みします。イエス・キリストの黙示。この黙示は、神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、キリストに与え、そして、キリストが御使いを使わして、しもべヨハネに与えられたものである。黙示録は何についての本ですか？イエス・キリストの黙示とあります。イエス・キリストの啓示とも言えます。つまり黙示録とはイエス・キリストについて書かれた書物で、この預言書を通してイエスはご自身の力と恵みと平安と愛を表したいと望んでおられます。それでサタンは黙示録を忌み嫌うのです。サタンは私たちがキリストの本質である愛と真理を知ってしまうことを恐れているのです。皆さん、イエスはどんなお方ですか？恐ろしいですか？違いますね。麗しい、素晴らしいお方ですよね。また壮大で力強い愛のお方。情け深いお方でもあります。黙示録がイエスについての本であるとしたら、それは勉強に値する素晴らしい本だと言えます。これが預言書の正しい見方です。黙示録の第一の目的はイエスを表すことです。そして第二の目的が先ほどお読みした聖句の後半部分に書かれています。もう一度同じ聖句、ヨハネによる黙示録一章の一節をお読みします。この黙示は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、キリストに与え、そしてキリストが御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものである。ご理解いただけたでしょうか？黙示録の第二の目的は間もなく起こるべきことを示すことです。まとめますと、イエスを表すことと間もなく起こるべきことを示すことが黙示録の目的なのです。ところで、神はなぜ間もなく起こるべきことを私たちに示したいのでしょうか？単純に好奇心を満足させるためのものでしょうか？ただ未来を知らせるためでしょうか？一体神はどうしたいのでしょうか？ヨハネによる福音書14章の29節をご覧ください。今私はそのことが起こらない先にあなた方に語った。それはことが起こった時にあなた方が信じるためであるとあります。今読み上げた聖句にはっきりと書かれていますね。それが神が私たちに未来を示す理由なのです。つまりそれは、神の言われたことは真理であると私たちが信じる証拠を与えることなのです。ですから御言葉は真理であり、天国への道しるべになるのです。さらに神は聖書を通して私たちの関係を回復しようと望んでおられます。心から真理を探り、信頼することで罪や悪に対して勝利するようにと望んでおられます。神は私たちを祝福したいのです。単に好奇心を満足させる知識を与えるのではなく、聖書の御言葉を通して私たちの信仰が強められるようにと予言を与えてくださるのです。では啓示はどのように与えられたのでしょう。ヨハネによる黙示録一章の一節に御使いを使わしてヨハネに伝えたとあります。さらにホセア書1章の10節をご覧ください。 私は預言者たちに語った。幻を多く示したのは私である。私は預言者たちによって象徴、シンボルを語ったとあります。なぜそのようになさったのでしょう。私たちが理解しにくくなるように象徴で示したのでしょうか。いいえ、理由は至って単純です。印や象徴を用いたのは、予言のメッセージを消滅させようとする敵から真理を守るためでした。敵とはサタンのことです。真理を本当に知りたい人は、真心から求めなくてはいけません。そうすれば、救いのメッセージを理解する知恵が与えられるのです。何度も言いますが、黙示録は象徴的な書物です。印と象徴で溢れています。では、どうしたらそれらを解釈できるのでしょうか。今から黙示録の謎を解く鍵についてお話しします。黙示録を理解するための鍵が7つあります。ところで、聖書には正しい研究法と間違った研究法があることをご存知ですか。間違った方法なんてあるのだろうかと不思議に思う人がいるかもしれませんが、聖書には御言葉を学ぶときの正しい方法が書かれています。テモテへの第二の手紙2章の15節に、あなたは真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない伝達した働き人になって、神に自分を捧げるよう努め励みなさいとあります。英語の聖書では努め励みなさいのところが研究しなさいと訳されています。自分で研究しなさいという意味もあるのでしょう。聖書を自分の解釈で理解する人も多くいますが、聖書が進める方法で研究するなら、そのような考え方にはなりません。同じ箇所を原則通り読むと、皆が同じ解釈または理解に達するはずです。実際、神は重要な事柄について私たちに推測や憶測を働かせるようにはしなかったのです。公正公平な神は御言葉を明確に示してくださいます。では、黙示録の謎を解く7つの鍵を紹介したいと思います。第一の鍵は、黙示録は旧約聖書という確かな基礎があった上で書かれているということです。黙示録というのはモザイク画のようなものです。モザイク画をご存知でしょうか。たくさんの絵を合わせて作った一つの大きな絵です。黙示録もそれに似ています。黙示録は404節を一冊にまとめてありますが、そのうち274節は旧約聖書からの引用や言い換えなのです。つまり、旧約聖書に基づいて書かれた黙示録の学びにおいて、旧約聖書の文脈を無視することは結果的に誤った解釈になるということです。一つだけ例を挙げます。黙示録13章の中に海から上がってくる獣が描かれています。この獣には7つの頭と10本の角があります。体はヒョウ、足はクマ、口はライオンに似ています。もしもそんな獣に出くわしたら、逃げずにひたすら祈ってくださいね。こんな獣がいるはずもないので、明らかに象徴的な獣だと言えます。では、この象徴はどのように解釈すればよいのでしょうか。憶測で解釈するべきではありませんので、旧約聖書を見ればよいのです。ダニエル書7章によると、予言における獣は王と王国を表します。よって、この獣は動物ではなく王国を表しているのです。またダニエル書にはライオンやクマなども登場してくるので、それら一つ一つも聖書から解釈できるようになっています。ダニエル書7章については別のセミナーで詳しく学ぶことにしましょう。つまり、何が言いたいかと申しますと、黙示録13章の獣は旧約聖書のダニエル書にある王国が合わさったものなのです。多くの人がダニエル書7章にある獣が何かという手がかりもないまま、黙示録13章の獣の正体を知ろうと試みていますが、聖書の正しい理解を得るには、まず旧約聖書の文脈と基礎を勉強しなくてはいけません。今後のセミナーで黙示録にある象徴や印の謎を少しずつ一緒に勉強しますから、心配しないでくださいね。獣の正体、7つの災い、これから未来に何が起こるかなど、テーマはたくさんありますが、今日は黙示録の謎を解く鍵に注目しましょう。さて、第一の鍵は、黙示録は旧約聖書という確かな基礎があった上で書かれているということが分かりましたね。第二の鍵は、聖書は聖書で解釈するです。このセミナーでは私が前に立って話をしていますが、こ ここで皆さんに私の解釈を押し付けることはありません。私の考えや意見などはゴミ箱に捨ててもらっても結構です。ペテロの第二の手紙1章の19節から21節をお読みします。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの御言葉を語ったものだからです。またテモテ第二の手紙にも、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであると同じようなことが書かれています。聖書の予言はすべて自分勝手に解釈すべきではないということは先ほど学びましたね。そして今お読みした二つの聖句によると、聖書は神によって語られたもので、一人の人ではなく複数の謙虚な人たちが霊感を受けて書いたとあります。よって聖書を深く読み学べば、聖書の真理が理解できるようになるのです。聖書はすべて霊感によって書かれていて、テーマが決まっている一冊の本です。私たちはビュッフェスタイルで聖書を学ぶべきではありません。ビュッフェスタイルとは、食べたい料理だけを取り食べるスタイルのことです。つまり聖書は襟好みして好きな箇所だけを読むものではありません。なぜなら聖書の中に書かれているすべては互いに関連しているからです。神の言葉に矛盾はなく、聖書全体に調和が見られるのです。イザヤ書28章の9から10節にも同じ原則が書かれています。彼は誰に知識を教えようとするのか、誰に訪れを解き明かそうとするのか、それは教訓に教訓、教訓に教訓、規則に規則、規則に規則、ここにも少し、そこにも少し教えるのだ。お読みした聖句は文脈上の研究と呼ばれるもので、解釈学の原則とも言われます。真理を本当に知りたければ、文脈を知らなければならないということです。文の流れを無視した場合、本当の意味をねじ曲げていくらでも教義を作り上げることができるからです。しかし文脈をしっかりと理解すれば、それが間違った教義を迷い込まないための保護手段にもなります。文脈、つまり歴史やその時の状況を知った上で聖書を研究することが大切なのです。さらに付け加えますと、先ほどお読みしたイザヤ書の聖句の最後には、ここにも少し、そこにも少しとありましたが、それは比較による研究と言います。聖書のあちらこちらを読み比べて初めて真理を知るようになるのです。実のところ聖書というのはとても理解しやすい書物なのです。なぜなら聖書はそれ自身が説明するからです。コリント人への第一の手紙2章の13節をご覧ください。この賜物について語るにも、私たちは人間の知恵が教える言葉を用いないで、御霊の教える言葉を用い、霊によって霊のことを比較するのである。聖霊の導きによって聖書全体をあちこちと比較し、真理が得られるのです。そのため聖書を開く前には祈らなくてはいけません。思いを導き、正しい結論を示してもらえるよう聖霊にお願いするのです。なぜなら聖霊はこの本の著者であり、聖書を一番理解しているからです。著者が読者のそばに一緒にいてくれる本は聖書だけなのです。続いて14節をご覧ください。コリント人への第1の手紙2章の14節です。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。生まれつき欲まみれの私たちの心は、霊的な事柄を理解できないようになっています。バカバカしいことにしか思えないのです。それで聖書の事柄について疑い深い人や、神を信じない不信者がたくさんいるのです。しかし、知恵を祈り求めると、聖霊が判断力と理解力を与え、何が真理かを理解できるようになります。ヨハネによる福音書16章の13節の約束を覚えていますか？キリストはこう言われます。けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうと。 人間の思想や憶測、意見ではなく、あらゆる真理へと導かれるのです。これが御霊の、聖霊の御業です。では一体真理とは何でしょうか。ヨハネによる福音書17章17節に書かれています。真理によって彼らを清めてください。あなたの御言葉は真理です。私たちの祈りを受けて神の聖霊が導いてくれると、私たちは真理の御言葉を理解するようになります。それでは第4の鍵についてお話します。それは謙虚で素直な心を祈り求めるです。自分は何でも知っているという人にどうやって教えることができるでしょうか。それはちょうど聖書に出てくるパリサイ人たちの考え方、態度と同じではないでしょうか。そしてキリストを拒み十字架につけたのがこの何でも知っているはずのパリサイ人たちでした。今も多くのクリスチャンが同じことをしています。私は生まれながらに教会に行っていて何でも知っていると。しかし何でも知っていると思っている人は実は自分が知らないということ自体知らないのです。聖書を学ぶ者は謙虚で素直でなくてはいけません。マタイによる福音書11章の25節をご覧ください。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して赤子たちに表してくださいました。学ぶときは幼い子供を見習うと良いということなのです。子供は好奇心が旺盛で多くの質問をぶつけます。心は素直で柔らかく、示された真理をありのまま受け入れるのです。私たちも謙虚で素直な心でイエスの足元にへり下るなら、神はご自分の深い真理を私たちに表してくださいます。私たちが幼子のように吸収することをご存知だからです。では次に進みましょう。第5の鍵は心から真理を求めるです。ヘブル人への手紙11章の6節をご覧ください。神は懸命に彼を求める人に報いてくださるとあります。飢え渇く心で神に願い求めなくてはいけません。聖書をただ形式的に読んで理解できると思わないでください。真心から求めなくてはいけません。ダイバーが海中に潜って素晴らしい世界を楽しむように、甲府が地中深く掘って宝を見つけるように、真理を求めるために学び求めるべきなのです。表面だけをかじり読みするべきではなく、深く掘り下げて神の宝を発見するのです。ここで大切な質問です。神が真理を表された後、私たちはどうすればよいのでしょうか。答えは簡単です。神が言われることを行動に移せばよいのです。それが第6の鍵、神が言われることを行うです。ヨハネによる福音書7章の17節の中で、イエス様はこう言われました。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか、わかるであろうと。この聖句によると、正しい教えを知る者とは、神の御心を喜んで行う人のことです。つまり、神様が真理を表すとき、私たちに知識を与えるためだけでなく、それを実生活に活用してほしいと望んでいるのです。私たちが真理の光に歩むとき、祝福が伴います。それは、単なる知識ではなく、真理であるお方、すなわち、イエス・キリストとの豊かな経験なのです。最後になりますが、第7の鍵は、神が示されたことを他の人たちと分かち合うです。箴言11章の25節にはこう書かれています。物を惜しみしない者は富、人を潤す者は自分も潤される。つまり、命の水を他の人たちに分け与えるなら、神様は私たちにもっと祝福を与えてくださるということです。空のコップは神様がさらに満たしてくださいます。ですから、神の約束を信じ、惜しみなく与えようではありませんか。黙示録を解くための7つの鍵を見てまいりました。要点をノートに書き留めた方もいらっしゃるでしょうが、念のため、もう一度皆でおさらいしたいと思います。 では第一の鍵から順番に整理していきましょう。第一の鍵、黙示録は旧約聖書をもとに書かれている。第二の鍵、聖書は聖書を使って解釈するものである。第三の鍵、聖書を開く前に知恵と聖霊を与えてくれるよう祈る。第四の鍵、謙虚で素直な心を祈り求める。第五の鍵、心から真理を求め懸命に学ぶ。第六の鍵、神が言われることを実行する。そして第七の鍵、学んだことを他人と分かち合う。これら七つのすべての鍵を用いるとき、真理を学ぶことができるでしょう。ヨハネによる福音書8章の32節でイエス様がおっしゃられた通りになるのです。それはまた真理を知るであろう、そして真理はあなた方に自由を得させるであろうという約束です。ここで言う自由とは、混乱、欺瞞、不確定、恐怖や心配、罪悪感、また罪からの自由を示しています。イエス様を知るとき、この世のあらゆる困難から自由になれるのです。さらに黙示録1章4節と5節を見てみましょう。お読みします。今いまし、昔いまし、やがて来たるべき方から、恵みと平安とがあなた方にあるように、と書かれています。神様は私たちの心を変えるだけではなく、恵みと平安によって私たちの人生を変えてくださいます。あなたの人生は不安でいっぱいですか？ストレスを抱えていますか？また悲しみに溢れていますか？黙示録は恵みの神、平和の君について語っています。めくるめく忙しさの中でストレスから解放されたい方はいますか？休息と平和を手に入れたい方はいますでしょうか？すべての答えは聖書にあります。特に黙示録の中に希望を見出すでしょう。ヨハネによる黙示録は私たちに恵みと平安と希望を語ります。今いまし、昔いまし、やがて来たるべき方であるイエス様は、昨日も今日もいつまでも変わらないお方。あなたが出会うすべての試練に遭われたお方です。またあなたが経験するすべての失望も経験されました。私たちのようにあらゆる点で試みに遭いましたが、罪を犯されませんでした。人類を救うために悲しみを担い、私たちの罪を負って十字架にかかられたお方なのです。過去にこれらすべてのことをなさっただけでなく、イエス様は今そうお方であり、今日生きておられます。彼は墓に留まることなく、日曜日の早朝に墓から出てこられ、死を征服なさいました。孔子や釈迦やモハメットの墓に行けば、彼らの骨はまだそこにあります。しかしイエス様の墓に行っても、そこに彼の骨はありません。蘇られ生きておられるからです。私たちは生ける救い主に仕えるのです。そして私たちも彼のように生きることができるのです。彼は私たちのために取りなしておられます。そして今でも私たちの人生を変えるため働いておられるのです。結婚関係や家庭の回復に力を尽くしておられます。今日あなたのために生きておられます。あなたの祈りを聞いてくださいます。あなたの涙、あなたのすべての重荷をご存知です。日曜日の早朝、墓を出られる前にイエス様はある特別なことをなさいました。聖書によると、墓で身にまとっていた布を畳まれたとあります。一体なぜそのようになさったのでしょうか？考えたことはありますか？なぜわざわざ時間をとって布を畳まれたのでしょうか？昔、王や王族の人は食事を終えるとナプキンを取って投げました。そのようにして食事を終えたか否かを知らせました。しかしナプキンを畳んで、それをきちんとテーブルに置き、席を立った時はまだ食事が終わっていないということを意味しました。何らかの理由で一旦退席するけれども、また戻ってくるというサインだったのです。復活なさったイエス様は墓で着ていた布を畳まれました。それはまだこの世界のためにやることがあるというサインでした。イエス様はこの世界に再びおいでになります。 これが黙示録のテーマなのです。絶望的な世の患いの中にいる私たちの目を来たるべき王へと向けさせるものであります。イエス様は私たちを天の故郷へと連れて行ってくださるのですから、恐れる必要はありません。この世の痛みや問題、罪や苦しみから私たちを救い出すために再び来られるのです。ヨハネの黙示録21章の4節をご覧ください。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。この聖句にあるように、イエス様は私たちの涙を拭い去ってくださいます。あらゆる恐れを除かれます。再臨の時、病は消え去ります。災害が私たちの夢を壊すことはありません。もはや死の犠牲者は一人もいません。イエス様はすべてのものを新しくされます。全く新しい世界です。すべてが元の良い状態に回復されるのです。新しい世界をお作りになるイエス様は、私たちの心に新しい思い、新たな希望と平和を与えてくださいます。これが黙示録のメッセージなのです。恐怖を与え破滅を宣告するものではありません。希望を与える書なのです。希望の啓示であります。黙示録は明日の不安定さに立ち向かう勇気と希望を与えてくれるイエスの啓示なのです。最後に物語を一つお話しします。読書が大好きなある少年の物語です。彼のお気に入りはある西部劇の本でした。シリーズを集めてどれも夢中になっていました。その本に出てくるヒーロー、ブラウン保安官はとても強く賢くて少年の憧れでした。悪者を捕まえ牢屋に入れる強い保安官でしたが、その反面とても優しくて困った人を助けてあげるのです。ある日、新しい本が手に入ったのですぐに読み始めました。読みながらもブラウン保安官が次に何をするのか待ちきれない気持ちになりました。新しい本には新たな悪者が登場しました。きっと保安官がいつものようにこいつをやっつけてくれるんだろうと思いました。ところが、この悪者は何度も保安官の裏をかいてまんまと逃げるのです。少年は不安になってきました。今度はこの悪者が勝つのだろうか。そのうち、この悪党が保安官を殺そうと企みます。どんな展開になるのか少年は怖くなりました。もしかしたら保安官は悪党にやられてしまうかもしれない。そしてこのシリーズがここで終わってしまうかもしれないと不安になりました。少年はとうとう読み進めることができなくなりました。先の展開を知るのが怖くなったのです。そこで読むのをやめてしまいました。それから数週間経ったある日、少年の母親が廊下を歩いていると、少年の部屋から今知っていることが分かっていたらという叫び声が聞こえてきました。それを何度も自信満々に繰り返しているのです。不思議に思った母親は息子の部屋へ行ってその言葉の意味を尋ねていました。息子はこう答えました。僕が数週間前に買った本を覚えてる？その本に出てくる悪者が保安官を殺すかもしれないと思うと怖くなって読むのをやめたんだ。でも今日いいことを思いついたの。本の結末を読むことにしたんだ。土地を飛ばして最後にどうなるかを見てみたら、保安官が勝つことが分かったの。その後やめたところに戻って安心して読み始めたんだ。そしたら悪者のどんな恐ろしい企みを読んでもおかしくなっちゃって、今知っていることが分かっていたらと何度も言ってしまったんだ。皆さん、この少年は何を知ることができたのでしょうか。物語の結末を知ったのです。本の最終章を読んで彼のヒーローが勝利することが分かったのです。この世界には至るところに悪が溢れています。善と悪の戦いにおいても悪が優勢に思われます。しかし本の最後、すなわち黙示録を開いてみると、神がこの戦いに勝利なさるとはっきり書かれているのです。神が勝利されるということは、神を信じる私たちも勝利することができるということなのです。恐れることはありません。 主は間もなくおいでになります。その時私は勝利する側にいたいと思います。皆さんはどうでしょうか。最後に特別賛美歌を歌ってもらいますが、その間、あなたが勝利するチームに加わりたければ、心の中で静かにご自身をキリストに捧げてください。そして、主よ、私に黙示録をもっと知りたいと思う心を与えてください、と祈ってください。どうぞ音楽を聴きながらその祈りを唱えてください。天のお父様、御言葉を示してくださりありがとうございます。今日私たちに真理と知識を、そしてイエスを求める飢え渇いた心を与えてください。もっと学びたいという気持ちにさせ、このセミナーに戻ってこさせてください。飢え渇く者は満たされるという聖書の約束を知っています。私たち一人一人を祝福し、希望の啓示を与えてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。